それでは聖書拝読、ヤコブ書5章4節から6節までです。新約聖書の426ページです。
ご覧なさい、畑を借り入れた労働者にあなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人々の叫びは万軍の主の耳に達しました。あなた方は地上で贅沢に暮らして快楽にふけり、送られる日に備え自分の心を太らせ、正しい人を罪に定めて殺した。その人はあなた方に抵抗していません。
それでは誠の富と友なる安息と幸いと題しまして、白賀先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
それでは足を楽にしてください。はい、今日は、ヤコブ書の5章、4節から6節まで、ヤコブ書の5章はですね、1節から6節まで2度取り上げましたけども、今日改めてですね、後半の4節からだけを今拝読していただいて、もう一度ですね、この富ということについてね、いろいろとお話したいなというふうにね思いましたので、改めて4節からということでね取り上げさせていただきました。説教の題目は誠の富と共なる安息と幸いというね、タイトルにしておりますけども、これまた後でね、詳しく説明したいと思いますが、なんといっても8月ね、お祈りにもありましたけど、今年は平成最後の終戦記念日をね、迎えまして、皆さんどんなふうにね、お過ごしになったかと思いますが、私はこの度はですね、岡山の護国神社の方にね、15日は参りまして、午前10時からね、神事が司られますので、英霊の方たちのためにね祈りを捧げる、その神事にね参加して、そしてその後記念式典というのがありまして、日本交流祈願祭といいますね、日本が今後もさらにね、復興していくようにという意味でね、交流という言葉を使います。それを願う、祈願するね、そういう式典がねその後あります。それから今年最後ということでね、平成最後ということで、今の金城陛下最後のね終戦の言葉があるということで、その後神社のすぐ脇にあります伊佐尾会館というね会館に移動しまして、12時ちょうど正午のね天皇陛下の言葉を、賜るということでみんな集まりましてね、でこれは NHK の方でね生中継をしておりますので、それまでの時間はDVD を見ながらねその時間を待ちまして、その DVD は英霊についてね、ずっとドキュメンタリーのような感じでね、1時間ぐらいですけれどもね、映画として作っているもので、凛として愛というタイトルの、ね、内容なんですけど、とても感動するような内容でありましたね。少し時代は古いんですけど、古いといってもね10年か15年ぐらい前のビデオかなと思いますが、その DVD をね鑑賞しながら時を過ごしました。そして陛下のお言葉をね、賜って、その後また DVD の残りを見てね、解散するという形のね、過ごし方をさせてもらいました。お昼過ぎまでありましたけど、今回ね、終戦記念日、73年目ということでね、終戦ということももうすでに70年を過ぎているわけでありますけど、平成最後ということもあってね、この度非常にいろいろとことを考えさせられるとともにね、またその来賓で参加されている方、国会議員の方、県議会議員の方ね、来られてましたけど、 まあ、その中の一人がですね、平成という年を振り返ってみるときにね、本当に平和になった日本、これからもこの平和をね、ずっと子子孫孫にね、受け継がせていくために、この平成という時代に私たちは一体何をしたのかと振り返ってみるとね、平成という時代には何もしていないということが分かります。平成の御代になってね、日本は本当の意味でね、日本の国の平和と、そしてまた安全保障のためにね、何かしたのかというとね、何もしていないんではないかと、その方は振り返ってましたね。まあ、何もしていないとは思いませんが、しかし何もしていないと言えるほどにね、大きな動きというものはやはりね、平成のこの30年、なかったのかもしれない。まあ、しかしいよいよね、来年から新しい陛下をいただいてですね、新しい元号のもとにね、また出発しますけど、まあ、いよいよ日本の国柄、ね、日本の国家、それ自体をね、もう一回見つめ直して、新しい出発をしなきゃいけないね、そういう時代になればなと、まあ、こういう祈りを持ってね、平成最後の祈願祭に私も祈りを捧げてまいりました。まあ、しかし本当に国のためにね、亡くなった方々、靖国神社には300万を超えるね、英霊の方々が今も眠っていらっしゃいますけど、いまだに一国の総理大臣がね、その場にね、行くことができないというこの事態はね、本当に国としてどうなのかなと、まあ、改めてね、思わされます。で、この凛として愛というね、その DVD の中にはやっぱり戦地で散っていった人たちのね、思い、あるいはそれを見届けた人たちの証言、あるいはそういう妻、あるいは遺族の方たちのね、声というものがね、やっぱり入っていて、私たちは知り得ないね、ああ戦前こんな思いでね、私の夫は、私の兄は戦地に行ったんですよということをね、まあ、証言しておられてね、まあ、涙ながらにそれを話す方もいました。そして今の日本の中でね、その英霊に対する思いがどうであるかということを考えるとね、本当に胸が張り裂ける思いがしますっていうね、証言をしてらっしゃる方もいてね、私も本当に心が痛くなりまして、やっぱりね、亡くなった方たちからしてみればね、今の日本のね、現状を見たときに本当に胸が痛むだろうな、私は国のために命を捨てたんだけれどというね、まあ、そういう思いがやっぱり心のどこかにあるんじゃないかなというのをね、まあ、正直ね、感じましたね。まあ、この痛みをね、感じることができなかったとすればね、私はやっぱり日本国民としてどうなんでしょうかね、あるいは人間としてどうなのかなということさえね、まあ、思ってしまう、まあ、そういう内容でした。先日園愛子さんという方がね、テレビに出ておりまして、その方が靖国神社の話を少しされましたね。あの方はカトリックのね、熱心な信徒でられますけど、毎年必ず15日にはね、靖国にお参りしますと、いうことを言ってましてね。で、当時のことをね、皆さんは知らないので、その靖国神社の意味がわからない。例えばね、誰かに会うと言った時にね、皆さん約束をしますよね、どこどこで会いましょう。でも時代はね、どこどこで会いましょうと言った時にね、その場所が次の日にはないことがあるんですよ、ね、例えば今だったら私たち東京に行けばね、渋谷のハチ公前で会いましょうって言ってもね、翌日行ったらね、そこが空爆されていたらもうないんですよ。そんな時代なんです。だからどこで会おうかって考えた時に、絶対に残る場所であった、それは靖国なんだ。靖国のあの鳥居だけは絶対なくならない。そういう一つのこの当時の日本人の信仰なんですよ。あの場は必ず神が守るだろう。靖国の地だけはアメリカも爆撃しない。だから私たちは、ね、戦地に行っていつ死ぬともわからないこの命だけどね、再び帰った時には靖国で会おうよと言って、ね、みんな別れていったんですよ、ね、だからそういう思いをね、また語られた時に、ね、いや本当だな、どこどこで会おうと言ってどこで会えますか、ね、本土空襲されてる最中にね、そう思ったら本当に靖国で会おうという言葉の重みをまた同時にね、感じましたけど、もちろん亡くなって靖国で会うという意味もあるけれど、生きて帰っても靖国で会おうという、まあ、こういう思いが、まあ、凝縮している場所なんだなというね、それをまた今日知らされてね、すごく先週ね、まあ、考え深いものがあったわけですね。まあ、先週はね、世の中的にはこの終戦記念日というのはもちろんありますけど、一般にはお盆ということでね、皆さん帰省されて、ふるさとに向かってね、大変な交通事情もあります中をね、大変な中を、暑い中を帰省しておりますね、まあ、しかしお盆って本来何かっていうことをね、考えてみるとね、帰省することじゃないんだよ、ね、
皆さんにはどうでしょうか、一度お話したかもしれませんけど、お盆のね、本来の意味、
まあ、日本人でありますので一応それもね知っておいたらいいと思いますけど、お盆というのはもともと本来的な言葉は裏盆へというんですよね。裏盆へ、
ちょっと難しい言葉で漢字ですけど、
これであの裏と読むんですよ、裏ね。で盆へというのは
これ以上書きますが、これで裏盆へ、
でこれあの当て字なんですよね。漢字で当て字でこう裏盆へと言ってるんで、この漢字自体に意味はありません。で元々はサンスクリット語の裏盆なというね言葉を漢字で表現した、ね、はい、ですから本来はサンスクリット語の裏盆なという、これを漢字に当てはめて裏盆へという音にね変わったんです。じゃあ結局この裏盆なというのは一体何という意味かということになりますね。裏盆なという意味ですね。これ全く皆さん想像つかないと思いますけど、あの逆さずりという意味で、ね、逆さずりですから全然あのお盆のイメージと違うと思いますよ、はい、でなんでこの逆さずりという言葉からこのお盆というものがね皆さん風習が日本に伝わってこのようになっているかと言いますと、まあ、お釈迦様のね、皇帝の一人である木蓮という人がね夢を見まして、でその中で亡き母がね地獄で逆さづりになって苦しんでいる、でまあ夢の話ですけど、お釈迦様にねどうしたら母が救われますかと言ってね、まあ、相談した。するとそのお釈迦様がですね、施しをすれば救われると、あなたが施しをすればね救われると教えられるんですね。でその教えが何かといえば、ちょうどその夏の時期でしたので修行の期間だったんですね。で全ての僧侶がね修行しているので、その修行している、ね、僧のために、僧侶たちのためにね、修行明けの日にね、食べ物を作って、ね、特に団子をこうこねてですね、飲食を用意してあげなさい、そしてそのことでね、あなたのお母さんは救われますよと教えたそうです。でこの木蓮という人はね、まあ修行の終わるまでの間の期間にですね、一生懸命この飲食を整えて、ね、そして修行が終わった僧侶に振る舞った。でこの施しがいわゆる功徳となってね、このお母さんは、まあ、救われるんですけども、その夢をまたその後見るんです。お母さんがもうね逆さづりになって苦しんでいない、そういう救われた夢を見ましたという、そこからまあ先祖を供養するというね、まあ、こういうことがこの裏盆な逆さずりというところから来まして、ね、ですから私たちの先祖が苦しんでいるということがあるであろうと考えた時にね、その苦しみを一体どのようにしてね解くことができるかといえば、これは地上に生きている私たちがねそれを解く以外にないんだ。その意味ではね、まあ、聖書とも通じますけど、地上で解くことが、ね、天でも解かれるという、ですから天に行ったね、すでに亡くなった方たちの苦しみを救うのはその人自身ではできなくてね、地上にいるその私たちが、まあ、先祖のためにですね、ある種の施しをする、まあ簡単に言えば功徳を積むということになりますが、この地上で功徳を積むことによって、まあ、先祖は救われていくんだというふうにね、まあ、教えられるようになったわけです。ですから本来お盆はね、まあ、帰省するということが一つの何か目的になってしまいますけど、帰省は目的ではなくて、帰省して何をするかというと、ご先祖様を、ね、思い、ご先祖様のもとを訪ね、そしていわゆるお墓参りをしてですね、供え物をして、まあ、お経の一つでもね、これあげて差し上げることによってね、供養するということがね、本来のまあ思いの意味である。まあ、しかしさらに原点に立ち返ってみればね、お墓参りして手を合わせてお経を読むことが果たして功徳かという問題がありましてね、本来的に考えればこの木蓮という人は何もお母さんのお墓に行ってお参りしたわけじゃないんです。施しをしたんですね、同僚である僧侶たちのためにね。だから何が一番功徳かといえば、善なる行いをすることである。まあ、そう考えてみればね、どうしてもお墓参りができない、どうしてもね故郷に帰ることができない、 だからといってご先祖様が供養されないかって、そうではないんです。そしてまたお盆の時だけがこういうことが行われるのか、そうでもない。そう考えるとね、私たちはこの地上に生かされている中でね、苦毒を積む、あるいは善行をなすというのはね、別にこの期間に特別にということではないのであって、ね、その意味で私たちは地上で生きている日々をね、この善なる行いをする、そういう日々としてね、まあ、送っていかなければいけないし、まあ、その行いが結果的にですね、先祖を救うことにもつながっていく、まあ、こういう考えではないかなと私は思っているわけですね。まあ、そう考えてみるとね、私という存在がこの地上に生きていてね、さあどのような地上におけるね善行を積んでいくのかと考えた時に、そしてそれがまた先祖の救いとかそういうものにつながっていくのかということを考えた時にね、まあ、一つは当然この善なる行いでありますから、一般に言われる人に対する、ね、奉仕、あるいは人のために生きる、そういう生活、まあ、利他的なですね、ために生きる生活の実践ということになるでしょうね。この木蓮というねお弟子さんが多くのね僧侶たちのために飲食物を備えた、食べ物飲み物を備えた、差し上げたってことはね、ために生きることになったんだ。これ自分のためにやったではなくて、そのようにね人のために尽くすという心がけ、これはとても大事ですよね。まさに善なる行いのね基本は施しであり奉仕である。ユダヤにおいてもこの律法の中で、ね、なぜ施しを重んじたのかといえば、貧しい人や虐げられている人をね施すことによって、これを一つ功徳としてね私たちは積んでいくという、まあ、こういう教えがあったわけで、何もこれはね仏教に限ったことではないわけですね。全ての宗教がこの世にあって、私たちは善なることをしていく、これが一つ共通しているのかもしれない。そしてそれが自分と利害関係のない人であればあるほど尊いんだよ、ね、見知らぬ人、そういう人たちにね施しをする、ね、会ったこともない人、そういう人にね何か奉仕する、これはとても大切な行いになると思いますね。だから本当に私たちいろんな人に出会いますけど、まあ、そんな中でね何か一つそういうことを心がけることができたら素晴らしいなと思います。まあ、今は亡き笹川良一先生、一日一善というね、あの歌を私はいつも小さい頃、月曜日から金曜日まで歌っているのを聞いてましたけど、何のことかなと思ったらしかしね、いい言葉ですね、一日一善、ね、若い人は知らないでしょ、一日一善、一善ってご飯じゃないよ一日に一つは良いことをしよう、ね、そういう意味でね、一日一善、ね、そう考えてみると、皆さんそういう意味で人のために生きる生活というものはどれほど大事かということを思いますよね。しかしもう一つね、皆さん思うこと、私たちが本当にこの地上でなす善なる行い、さらにはそれのね最たるものは何かなと考えたらね、私は神を礼拝することだと思う。神様を礼拝し、あるいはまた仏様に仕え、手を合わせること以上のね、これ功徳はないでしょう。ですから当然仏教では僧侶になって修行を積んで、ね、そしてお経を読んで毎日のお勤めをすることが全ての人ができるわけではない。そこでね、その功徳をどうやって積むかということで、それに準ずるものとしてね、さまざまなことを考えたのであって、本来は我々はね神に仕え、神に礼拝を捧げるという、ね、これほど素晴らしいことはないんだろうと思います。この世にあって貧しい人がいる、ユダヤの伝統でもそうだし、キリスト教も初代はそうでした。貧しい人っていうのは神様が使わせた人だ。だからそういう人に施しをするということはね、見えない神様に、ね、礼拝を捧げ、見えない神様に仕えることができないのでね、この目の前にいる一人の貧しい人を神様が使わせた人だと思って施しをすることによってね、自分自身が善なる行為をするという、そういう機会を与えてくれた。昔の人はそう思ったというんです。だから貧しい人というのは神様からのお使いだったんです。使わされた人。 私も聞いて驚きましたけど、仏教もそうだそうでね、昔仏教が本当にね、心の中にしっかりと根付いてた時期なんでしょう。私ある時に聞きましたら、私の田舎ではって言ってる、ね、その岡山の方ですけど、田舎ではね、例えばその村に、ね、村に障害者が生まれるとみんなで拍手するんですよね。みんなで喜ぶ、よかったと言って、なぜかというとそれは奉仕する人がこの村に現れた、これは仏様が私たちを信頼してこの村に一人の人を、一人のそういう子供をね、預けてくれたという意味なんだ。だからこれはむしろ悲しむべきことではなくて祝うべきことだと言って喜んだというんですよ。それ話聞いてね、いやー本当に素晴らしいな。もう今のご時世とね違いますね。そういうのを見るとね、やっぱり心の持ち方だなと思いますね、うん、もちろんね、その障害で生まれることのさまざまなる苦労はあるかもしれないけど、しかしその村がね、そのようにしてその一人のね赤子を迎えるっていうね、この伝統は本当に美しいなと思いました。ですからそういう意味ではね、これは世の東西を問わずね、貧しい人やあるいはそういう障害を持った人に対する温かい眼差しというものがね、宗教的な一つの愛の行いの延長にあったんですね。権利とかね、人間としてどう生きるべきかとか、そういう人権の話じゃないんです。あくまでもこれは宗教的概念としてねあったわけですね、まあ、それがどんどんどんどん何かね薄らいでいっているような気がしますけど、いやでももう一回ね、そういう美しいものを私たちはね取り戻さなきゃいけないんじゃないか、まあ、そんなふうに思うとね、やっぱり我々生きる上で神を愛し隣人を愛せよというね、福音の確信にね立ち返らせるじゃありませんか、ね、あまたある立法の中で最も大切なものは何ですか。イエス様は神を愛し隣人を愛することだとおっしゃったけど、まさにこれが我々が地上で生きるね一つの大きな目的なのかもしれませんね、まあ、そんな意味で皆さん規制されなくともね、こうして神を礼拝するということはどれほど尊いか私は思ってます。皆さんご先祖様が一番喜ぶことって何かというと、礼拝に連れて行ってあげることだと私は思っている。本当にそんな思いで皆さんがね、今日礼拝に一緒に共に神を礼拝しましょうと言ってこの場に来られてね、生ける神の御言葉、キリストの御言葉に触れることができて、そして心からのね神への賛美をね捧げることができたら、そして皆さん生産の恵みに預かることができたらね、それはどれほどねご先祖様が喜ぶだろうかと思います。まあ、私がもしね亡くなって先祖だったらそう願いますね。お墓に来なくていいよ、教会に連れて行ってほしいね、お墓に来るのもいいけど、それ御言葉を読んでもらいたい、まあ、そんなことを願いますけど、皆さんどうですか。皆さん本当に霊界というところはありありとした世界でありましてね、そこにいる人たちはね本当に皆さん喉から手が出るほどね御言葉を聞きたい、命の言葉を聞きたい、それほど上に乾いている。ですからそんなことをね思うと、皆さんそんな意味でねこの礼拝にね少しそういう意識を持ってね、私一人で来てるんではないんだ、そんな思いでね望まれ、そして自分だけが聞くんではないんだという思いでね御言葉に耳を傾けてください、ね、それは本当に大きな大きな私恵みだと思いますね。さあ、まあ、そう考えてみたときに皆さん、私という存在はね一体どんな存在なのか、あくまでも私たちはね生かされている存在だということを忘れてはいけないと思います。誰一人として自分の意思で生まれ自分の思いでね生を育んでいることはないでしょう。あくまでも生かされている。でこの生かされていることをどれほどね実感できるかというのは、私たちの人生にとってまさに根底にあるものだと思います。自分が生きていると思っている人はね、どうしてもね、感謝の心は湧いてこないんです。私たちは生かされているんですよ。だって皆さん、私は生まれたというでしょ。生まれたという言葉自体がもう受け身ですから。生まれさせられているんでしょう。ねえ、皆さん、英語でもドイツ語でも全部、生まれたというのは受け身ですよ。I was born であって、ね、我々は何者かによって命を与えられ、この地上にね、産み落とされた、生まれさせられた、 そう考えた時に私という存在はどこまでも生かされた存在である。じゃあ一体何によって生かされているんだろうか。そう考えた時にね、その命の根源は神様であるということに気づきますよ。神様が私に命を与え、神様が命の息を吹き入れてくださって私は生きたものとなったんですね。だから神様に対する感謝と神様によって生かされているというこの思いが私たちが人生を生きる上でね、最も大切な思いであると思います。でも皆さんどれだけの人がそう思っているだろう。そして神様はなんと私たちを産み落とす前に私たちに必要なものは全部もうくださった。私たちにどうしても必要なもの、太陽の光があるでしょう。そして私たちが呼吸しなければならない空気があるでしょう。しかし皆さん、なんと絶妙でしょう。太陽の光は皆さんを焼き滅ぼしはしない。なんとも私たちが生活するに快適な温度を保つ距離にね、太陽を置いてくださって、そして単純な暑さではいけないだろうから、地球をわざと傾かせてね、春夏秋冬という四季を作ってね、皆さん雲の動き一つとってもね、本当に大空は見ての技を示すと言ってね、詩編に読んだけど、ああ昔の人は神をそのように見ていたんだな、もうね素晴らしいと思う。もう昨日私空を見てね、いや秋の雲がもう天井を覆ってますよ、今日また夏の雲になりますよ。もうねこういうの見るとね、ああ本当に神の見ての技を感じる。もうそれをね、海乾燥にね、あちょっと涼しいな、でまた暑くなりますよ、こういう会話もいいけどね。こういう会話もいいけど、やっぱり季節は巡ってるね、この季節の妙味をね、簡単とともにね、ぜひ天気予報してほしいと思うね。誰かそういう人いないかね、予報士。クビになるかな。なるほど言うなって言ってね。でも暑い時に暑くなりますよ、暑くなりますよって言ってね、寒くなったら今度はね、寒くなりましたねって言うんだから、なんでもっと上手に、涼しくなりましたねとか、やっぱり季節は巡るもんですねとかね、情緒持って言えないのかなと。まあ詩の一つでも読んだらいいのにって思いながらね。でも本当に皆さん、そう季節を一つね巡るのを見るとね、生きているんだな、感じますよ。私の尊敬する白川先生がね、本当にこの一瞬の輝きをね、風景写真撮るでしょう。あの先生のことは私好きなんだけどね、生きてるんですよね、風景は。どういうところで生きてると感じられますか。影一つ見てください、影が動くんですよ。もう季節が、景色が生きているって証拠でしょ。朝の光を浴びて長い影ができる、それが徐々に短くなっていくね、もう風景は生きてますよ。その生きている風景と対峙してね、最も美しい一瞬を逃さずに撮るという、いやそんな風に景色を見ておられるから、まあ先生言ってます、私は神に出会った、ヒマラヤで。だからその出会った神をね、まあ、自分は写真家という中でも証しすること以外に人生はない。そして白川さんがよく言うのは、そのために自分は生かされているんです。やっぱそう言ってらっしゃいます。そのために生かされる。だからね、そういう意味でね、私たちは生かされていることをもう一回ね、もう一回皆さん改めて心にね、肝にね、銘じていきたいなと思いますよね。さあ、それが一つあります。命の根源である神様に生かされている。それから次に私たちが考えなきゃいけないことは、生かされているこの場がね、日本であるという恵みであります。皆さん、日本人として、日本国民としてね、この日本という国に生かされています。世界にたくさんの国がある中で、なぜ日本というこの国に皆さんが生き、そして生かされているのだろうか。そしてこの日本という国は一体どんなふうに神様が形作りね、そしてまた日本民族を導いてこられたんだろうか。その歴史に思いを馳せてみるときに、私はただ単に個人として存在しているのではなくて、日本人という一つの歴史を背負った民族の結実としての私である。私は歴史の結実としての私であって、その歴史をたどってみれば、日本民族の出発から始まった長い長い悠久の日本の歴史がそこに見えるわけです。その歴史の中で日本民族はどのように生きてきたんだろうか、それを皆さん歴史で学びますよ。でもその歴史の本質は何でしょう。 そう考えた時にね、この日本という国が危機に陥ったとすればね、それを命がけで守った人たちがいます。この日本民族がもし耐えてしまったらと考えた人がいます。子子孫孫にこの美しい国を受け継がさなければならないと言って命を落とした人がいます。この度その終戦記念日に防空神社に行くと毎年ですね、毎回ですけれども玉音放送を流してくださいますね。その玉音放送を聞きながら本当に思うことは、あの昭和天皇はね、なぜ戦争をやめると決意したか。このまま本土決戦をしていけばね、日本民族が滅んでしまうかもしれない。私は日本民族の始まりであられるね、初代神武天皇以降、この国の国民とこの国土に責任を負っている。先祖代々その天皇家がね、この日本国を祈り守ってきたその歴史をね、私の代で滅ぼすということはあってはいけない。だから我が身はどうなろうとも、どうぞ国民を救ってもらいたい。これが私の本心である。まあ、皆さんその時にいたね、御前会議にいた閣僚たちはみんな涙を流した。この御政団というものがあったから、あの強硬なね陸軍が終戦を受け入れたんです。まあ、そういう歴史を考えた時にね、皆さんこの日本という国は、私も思います、子子孫孫にね、美しいこの日本をね残していきたいな。その意味ではね、今生きる私たちにはその責任がある。それと同じようにね、生きてきた人たちがやっぱり過去いたわけでありました。でそういう歴史を振り返ってみると、まあ先ほど言いましたこの英霊の方たちっていうのはね、それは時代は時代ですよ。それに対していろんな意見を言うことはあるかもしれないけど、私は思います、その時代に少なくとも彼らは真剣にね、この日本という国が生き残り、日本という国が子子孫孫にまで伝わるために自分に何ができるのかと考えたときに、自分の若き命を捧げることで、もしこの国が残るんだったらね、それを私は喜びとすると言って散っていた人たちです。そんな人たちに私たちはね、足を向けて寝れることができるだろうか。それを思えばね、一人一人家族がいて、兄弟がいて、親がいて、でもそれを全部金繰り捨ててね、日本国のためって言ってね、知っていったんですよね。こういう歴史に目を向ける、これもまた私たちのね、大切な生かされている意味ではないかなと思います、ね。まあそう考えてみると、私たちは神様に対する感謝と、歴史を生きてきた先人に対する感謝と、そして最後皆さんを産んでくださった先祖さん、ご先祖様に対する感謝と、これを忘れてはいけないんだ。これらのものがあってね、私という存在が生かされている、そのことを改めて思わされるこの、裏盆栄の期間であってほしいし、ね、これがこれで終わらなくて、皆さんどうぞずっとね、ずっとそのことを日々思いながらね、あの生きていくことのできる、生活することのできるね、我々の信仰生活でありたいと思います。ですから本当に神と、神のことを思い、国のことを思い、先祖のことを思い、そしてまたね、今共に生きる人たち、隣人のことを思いね、そしてまさにために生きるというね、ことを実践する、これこそがね、人生における最も大切な教訓ではないかと、ね、私は思っています、ね。まあ、皆さんこのね、聖書を学ぶことを通してね、神様の導きを感じながら、本当に皆さんの生活がね、そのように変えられていくことを、まあ、願っています、私もね、本当に考えてみれば、聖書に出会わなければね、もうこういう人生は絶対送ってないなと思う人生が送っておりますけどね。もう本当に聖書に出会わなかったら、今頃私もう50歳でしょ。もうどんな人間になっていたんだろうかと思って。もうね、会いたくない。そんな人もう隣にいたらこんな迷惑な人いないだろう。もう友人にしたらこんな厄介な人いないし、ね。もう結婚したら奥さん地獄でしょ。まあソクラテスじゃないけど、奥さんが哲学者になるかもしれない。そんなこと思いますとね、本当に神様に救われた思いで感謝です。ということで さあ皆さん、今日はね、ヤコブ書をね、もう一回取り上げたのは、この信仰生活の基本に関わる問題をもう一回皆さんともにね、見つめていきたいと思ったからなんですね。はい、今私、神様を礼拝する生活、あるいはこのご先祖様をね、敬う生活、あるいは歴史をかけてこの国を守ってきた先人、先哲たちにね、敬愛の思いを持つ生活が大事だ。そして今生きる私たちはたまに共にですね、ために生きる生活をしていくことが大事だということを言いました。そうなんですね。しかし私たちは同時に神の民となってね、信仰生活を営んでおりますが、いろんな問題があるわけです。そのように生きたいと思いながらも、なかなかそう生きることもできない。さまざまなる障害があるかもしれませんね。さあ、このヤコブの手紙を通して思わされること、その一番の障害は何なんだろうか。これは別にこのヤコブ書に限ったことではありませんが、聖書にある種一貫したもの、私たちの心にね、心にさまざまなる思い煩いをもたらすもの、それが富である。私は思ってます。信仰生活の基本問題は大きく2つです。一つはね、愛の問題です、ね、愛の問題。特に若い時はこの愛と性に関わる問題が私たちにとって大きな落とし穴になります。そしてこの愛と性の問題は私たちの心に関わる根本的な問題だから、そこからさまざまなる感情が溢れ出てきます。愛において本当の意味での愛を知らなければね、私たちの心はすさんでしまう。その結果、人間関係はもちろんのことね、さまざまなる関係にある種のね、害悪が生じます。だから私たちにとって一番根本にある愛と性の問題を本当の意味で規律正しく知っておかなければいけない。若い人たちはとりわけそうです。この愛と性の問題について神様の明確なるお指図を心に刻まなければいけません。律法の言葉として、神の御言葉として、祝福の福音として刻まなければいけない。まあこの話はね、もう本当に皆さんすると長くなるからやめますけど、今もうね、新聞、テレビ、特にこの若い人たちの性教育について論ずるね、内容を私時々目にしますけど、もう本当にひどい。こんなことをね、学校で、こんなことを講演者が、こんなことを新聞資料、こんなことをテレビで扱っていいんだろうかと思うような、ね、恐ろしい内容が今皆さん巷に溢れております。皆さんあんまり知らないでしょ。知らぬが仏だよ。でも私は一応ね、知っとかないといけないと思ってね、もういろんな資料集めてますけど、ひどいよ、まあ、今日はそのひどいよってふざけて言うにとどめておきますよ。特にひどいのは NHK です。NHK がやっているいくつかの番組、とんでもないですよ。一つはあの朝やってる番組です。 NHK の朝やってる、あれ何ですか、朝一番にやってるんです。朝一っていうの、あの番あれ最悪。それからもう一個、教育テレビのね、教育テレビやってる番組があるんです。これ最悪。この2つ恐ろしいですね。これは見るだけでゾッとする。まあ、またそれはね、いずれ具体的に知りたい方はお話しますけどね、本当に怖い。ですからね、この問題をやっぱり我々はね、明確に知っておかなければいけないと思うね。明確、神様の願う本当の愛の世界はもっと美しくて、麗しくて、全ての人が心から喜び合い、心から幸せを分かち合うこともできるね、本当に美しいエデンの園と言われる、あの歓喜にあふれたエデンの園のまさに土台がこの愛の秩序であったから、ね、この愛が崩れていけばね、喜びも幸いも飛んでしまう。今の世の中は本当に荒んでいるのはそのことだと思う。まあこれが一つ大きな問題なんです、私たちにとってね。はい、それからもう一つ何があるか、これは若い人にも限りません。若い人よりむしろ年を重ねるごとに問題が起きるかもしれない。それが何か、お金の問題、富についての問題、もっとさらに言えば万物に関する問題。万物ですからお金だけじゃありませんね、よろずのものであります。私たちの生活において取り巻いているありとあらゆるものが私たちの心の中にある意味でね、障害になることがあるんだということです。はい、そこで皆さん、この信仰生活における大きな問題、 愛と性の問題が一つ、もう一つがこの金銭、万物を中心とした問題だということを今お話しました。今日このヤコブ書で扱うのはどこまでも二つ目の問題です。さあそこで皆さん、聖書にですね、テモテ書というのがありますでしょ。テモテの手紙1と2がありますが、1の方をちょっとご紹介したいと思いますので、テモテへの手紙の第16章の10節の言葉をご紹介したいと思います。新約聖書の389ページです。ヤコブ書よりちょっと前になりますかね。テモテへの手紙の第1の方、389ページ下の段になりますが、6章の10節、これをちょっとね、ご紹介しようと思います。よろしいでしょうか。はい、389ページ。テモテへの手紙第1、6章10節。こうありますね。はい、金銭の欲は、すべての悪の根です。金銭を追い求めるうちに、信仰から迷い出て、さまざまのひどい苦しみで突き刺された者もいます。はい、金銭の欲はすべて悪の根ですと書いてあります。これは金銭に対する欲望、あるいは金銭に対する執着心、この金銭に対するその思いが悪の根になるんだと。で、皆さんは先ほどね、私は信仰生活の基本に愛と性の問題がある、そしてもう一つはこの金銭に関わる万物の問題があると言いました。なぜこれが問題になるのか、それははっきりしている。サタンの誘惑というのは必ず肉体的物質的欲望を持ってやってくる。それを刺激し、そちらに心を向かわせ、そして目に見えない霊なる世界、その神の世界への道を妨げようとします。ですから物欲とか肉欲とか性欲とか、こういうものが本当に私たちの信仰生活の問題になってくる。だから多くの高等宗教は例外なく禁欲であります。お金をどんどんどんどん儲けなさいって宗教なんかありません、ね、性において解放するぞというそんな宗教はどこにもないんです。むしろ体を打ち、ね、肉の思いを徹底的に否定しながらね、心を磨くことが信仰の道である、こう説くでしょう。そう考えたら皆さん、このお金の問題は私たちにとって実は大きな問題だと思う。特に日本は豊かなので、日本がこんなに豊かになったのは神の祝福であります。神が祝福したために日本は豊かになったと私は思っていますが、しかしその祝福された富をね、神は日本に預けた。しかしこの富がもし神への道を妨げるものになるとすればね、むしろこれは災いでしょう。諸刃の剣でありますね。だからこのことを私たちはもう一度考える必要があるのではないかと。実はこの初代教会にあってもそのことは当然問われていたんです。お金の問題、財産の問題です。じゃあ皆さん自分自身に問うていただきたい。こちらに1億円のお金があるとしましょう。1億円、1億円見たことある？銀行見たことあります？あります。どれぐらいあるんですか？やっぱり大きい、たくさんある。たくさんあるのって当たり前。あれやっぱり相当のカバンに入るのいっぱい。
そうですね。これぐらいが1000万ですから。これぐらいが1000万、それが10個で1億だから。
そうだね。そうだそうだ。
はい、
重いんでしょ。
そうですね。
相当重いね。1億円。1億円がこちらに積まれていたとしましょう。こちらには紙切れ1枚です。でもそこに神の御言葉が書いてある。はい、どちらでもどうぞ。誰も咎めません。
どうしますか、皆さん、それ本当に自分に問うてみたときにどうですか。ナポレオンという人がね、私は偉大だなと思った理由はね、晩年もすごかったけど、やっぱり彼はね、貧しかったそうですね、若い頃。そして今でいうところのね、日本円で言えばワンコインだね、まあ、500円玉だと思ってくださいね。まあ、当時の外貨は外貨でしたね、まあ、フランであることは間違いないと思う、フランスだから。そのお金を眺めながらね、これで食事をするか、それともこれで本を買うかと悩んだそうです。でも彼はどうしたか、これで本を買いました。なぜならば、一食抜いても水を飲めばいい。しかしこのひととき、私は本を読めなければ魂が死んでしまう。彼にとってね、言葉、そこに何がどんな本を買ったのか知りませんがね、本を通して教えられるね、その知性というものがね、飢え渇いている彼自身の思いはね、本を渇望したんですよ。一冊の本の方が今日の食事よりは大事である。私その話を聞いたときに、いやー、だからこそあの方はね、ナポレオン法典というね、素晴らしい法律書を作ることができたかなと思います。まあ、皆さん、ナポレオンというと何かね、軍人で政治家のように思っているかもしれませんが、立派な思想家であり、法律家ですよ。まあ、そのことをね、考えてみると、皆さんどうですか、はい、1億円と紙切れ、どっち我々の魂はね、1億円もらって何に使いますか。何が問題、1億円もらえば誰かがそれを盗みに来るんじゃないかと思って金庫を買うんです。で、金庫があったら火事があったらできないから耐火性の金庫を買うんです。で、鍵が1個あると1個話したら困るから2個作る。いろいろ考えるんですよ。お金というのは恐ろしいものでね、たくさんのお金を貯めた人で本当に幸せになった人、私はあまり知らない。大体資産を作ると子供たちが大体その資産を食いつぶしています、そしてどうなりますか、資産を残すとその資産をめぐって、ね、相続争いが始まる、もうね、お金を持っていると子や孫が寄ってくるけど、私が好きじゃなくてお金が好きなんです。本当によく言ったものだよね、金の切れ目は縁の切れ目。皆さん本当によく言う話だけどね、事業に失敗した人たちがよく言いますよね、お金があるときは多くの人が自分を助ける。ところが自分の事業が一旦頓挫してね、失敗するとね、蜘蛛の子散らすよ、みんないなくなる。あれだけ助けてくれた友人が、あれだけ共に話し合った友人が、もう見向きもしないって言うんです。その時自分は思った、本当の友情って何なんだろう。まあ、中にはそういう事業に失敗したことでね、その人間関係の、まあ、ある種の、ね、現実を見せられて、ね、教会に、キリスト教会にやってきたっていう人の証を聞いたことがあります、ね。やっぱりね、本当に皆さん、我々、心の中にね、何を富として考えるかです。皆さん、今日私がお話したいことはね、当然皆さん、1億円と神の御言葉を書いた紙1枚があったときにね、当然のことながら1億円を取るというね、そういう思いと誘惑がやってくるでしょう。いや、1億円なくて10億でどうしますか。まあ、10億円あったら皆さん、もうあとこの後生活、まず困ることありません。でも皆さん、10億あって生活に困ることがないというその生活はどんな生活ですか。この地上の生活です。いくら資産を積んでもいいですか、霊界には一銭も持っていけないです。ビル・ゲイツという人がね、本当に資産家だと皆さんよくご存知で、私あの人はいろんな方がいる中でも一目置いてるのは、あの人こう言ってますね、自分は必要なお金以外は使わない、残ったお金が全部なくなった時に教会に献金します。まあそこの教会の御牧師さんはね、あらまあと思ってるかもしれない。 でも私思うけどね、そこの牧師先生がそう思ってるとは私思わないよ。そのお金で神のために何をしようか、うん、教会本来そうあるんですよ。教会に来るお金は牧師のものじゃないよ、神様のものです。皆さん知らないといけない、世の中で一番貧乏なのは神様です。だから教会は最も貧しい神様のために皆さん施しをするんだ。本当にね、神様は万物すべてをお作りになったのに、その万物すべてを惜しみなく我が子人間に与えたのに、その人間が全部をサタンにあげてしまったんです。だから言うんです、ありとあらゆるものが今この世の神のものになっているんです。神様は無一文だよ。神様はいろんなことがしたいと思ってもすることができない。だから皆さん、私は教会で最初ね、この十字条の話を聞いた時にそれ言われました。神様は本当に豊かな神様ではありません、力ある神様ではありませんと言われました。全てをサタンに奪われた神様であります。だからどうするんですか、私たちがこのサタン世界に出ていって、サタン世界からね、正当な働きを持ってね、お金を得たらそれを全部神様に使ってくださいと言ってお返しする、これが本来の十一条ですよ。皆さん分かりますよね。本当は得たお金を全部神様にお捧げするんです。そしたら神様はその中から、でもお前生活するためにお金がいるだろうと言って10分の9を返してくれるというのが本来の原理よ。もらったものの10分の1をあげ、神様に捧げるのが原理じゃないんですよ。全部捧げたら神様が生活するのにと言って9割を返してくれるんですよ。だから皆さん、十一条献金の件は何か、自分が持って残ったお金は神様がくださったものだ。それも神様のお金なんです。だから神様のお金をどのように使いますかということを私は徹底に指導されました。その時は本当にね、今若い時だったからね、もう身に染みたね。皆さん今覚えてます。私だからね、献身を決意してね、神の前にね、人生を捧げますって決意してね、大学2年生の時や。そしたらね、その聖書を学ぶ場、ね、研究会のメンバーがね、一緒に住んでいるね、あの寮があるんです。そこにね、入りませんかって言われました、ね、そこに入りましたよ。そしたら共に聖書を学び、共に朝祈りね、礼拝を捧げてね、共に生活をするね。どうしたかと、そこのね、学生の責任者がね、仕送りを全部取っていきます。通帳を渡しました、そのまま。私いくら仕送りされたか何も知らない。でどうするんですか、白川君今日いくらいるの、あの電車でここからここまで行ってお昼を学食で食べるので、じゃあ750円くださいぴったりくれるからね。それ例えば1000円もらってもね、もう全部レシートでその日の夜には会計報告残ったから全部返します。だから私大学生活でいくらお金使ったか分かりません。だから自分で何か使うってまずない。全部報告します。今日これを買います、何それいるのって言われる、こうこうこうだからどうせいるんです、そういうの全部されたから、もう私お金に対してはそういう感覚が残ってる。だからね、夏暑いからといってちょっとね、もらったお金以外でアイスクリーム食べようかなってまず思わない。ないよ。そういうの予定に入ってないもん、今日食べる予定。その時言うから、水飲んだらいいじゃない、豊かなんだから日本は。暑かったらね、ちょっとでもデパートに入って涼んどけって。もう命に関わることじゃないんだから、そういう話ですよ。どうしてもそうしたいんだったら、それ食べたらちゃんと報告しなさいよ。そのくらいお金がなくなるから、電車賃なくなるから歩いて帰ってこい。 でもそんなもん、でもそれぐらい私はお金についてはね、本当にこれ神様のもんなんだよ。だから神様に負債を思うような使い方をしてはいけません。今日私はお金をこれこれこれに使いました、神様にお祈りして報告した時に神様がそれはいいよって言ってくれる使い方をしなさい。なんでそんな風に使ったんだと言われるような、自分の良心においてね、恥ずるような使い方をしてはいけません。これは本当に皆さん大切なことだと思います。でその時言われたのがね、出費にはね、出費には2種類あるんだ、はい、公的な出費と私的な出費がある、ね、公的な出費と私的な出費がある。で公的な出費というのもいくつかに分けられる、公の出費、はい、その公的な出費の中で、はい、1つ目、神のために捧げるお金がある。これがいわゆる献金です。それから二つ目に、国のために捧げるお金がある。これは皆さん、税金。だからその時言われたことはね、税金というのはね、一生懸命節税して、いかに税金を取られないようにするかって知恵を働かせるでしょ。まあこれはこれでね、法律上許されるけど、道義的にはダメだと。私がね、本当にすごいなと思ったのはね、仏教にね、造形の深い、誰ですか、いらっしゃるでしょ、学者さんが、あれ、名前はちょっと忘れちゃった、学者、まあ、評論家というか学者でね、ちょっと本も何冊か書いてらっしゃる。あの方はね、一切貯金しないんだね。貯金しないんだ、銀行に預けないんです、お金を。で、講演したり、著作、本を書いたりして、印税入るでしょ。それを絶対に銀行には預けないで家に置くみたいに、家に置いとく。である日空き巣が入ってね、ほんで家にあったその何千万かのね現金が全部取られちゃった。その方ね、被害届出さないって言うんですよ。それを持っていった人がどうぞ何かいいことのために使っていただけると、そう思っていますので、私は被害者だとは思っておりません。これいいか悪いか別としてね、そういうお心お持ちの方でした。私考え方によれば、教会って皆さんね、古館は家ですからあれだけど、教会って鍵閉めますか？最近閉めてる教会もあるかもしれない。誰が入ってきてもいい、いつ入ってきてもいいね。本当は座る。私ある時にね、この鍵、家の隣接の住んでるところのドアの鍵を閉めないでね、出てきた時があってね、そしたらある人が鍵閉めなくて、まあ閉めなくても、まあ中入ってもね、取るもんないし、でもし御言葉でも取って帰ってくれるなら幸いですって言って。でもそうでしょ、ね、もし私の家に泥棒入ってね、ああいい本があるなって本一冊持って帰ってよ、その人がもしそのパッと見られて、わーっと思って改心したら、素晴らしいことですよ。そう考えた場合にね、でもだから私そういう意味でね、本当に皆さん、税金というのはね、国のために捧げるべきお金だから。だからある人が言いましたよ、本当に自分がたくさんの給料をもらえるようになった、それが本当に感謝ですと言ったんです。そのことの意味はね、これで税金を納められるようになりました、こんなに国にしてもらってるのに。だからね、物の見方、本当に私たちはそういうふうにね、神様のことを思い、国のことを思えばね、捉え方変わりますよ。だから税理士さんもね、あんまり知恵を与えない方がいい。もう正しく税金を納める、ね、それからもう一つはね、人のために使うお金ってあります、ね、人のために使う、これらのものは私のためではなくて何か公のために使うものでしょうね。だから神様のためにね、献金をする、国のために税金を納める、人のために何か施しをする、これらはみんな公的な使い方で、この度岡山でもね、災害がありましたので、この教会の中でも何人かの方がね、献金をねしてくださいましたけど、あれは責任持ってちゃんと私の方でね、献金させてもらいました。本当に感謝だなと思いますね。やっぱりそうやって 自分の生活の中からね、少しでも困っている人のためにと思ってね、お金を出してくださるというのは本当に誰かわからないところに行くんだけれどね、困っている人のためにという思いが素晴らしいと思う。でこういうお金の使い方は本当の意味で賢い使い方です。しかしもう一つ、私たちにはどうしても日々の生活があるから私的な出費というものがあるでしょうね。はい、皆さん、公的出費ともう一つ私的な出費があるんです。でこの私的な出費にもいくつか種類があるんです。はい、私的な出費の中でどうしても必要なもの、これ必要経費ね、必要経費、必要な出費があります。皆さんにとって必要な出費って何かというと、これは原則ね、衣食住に関わる出費です。これは先ほど言いましたけど、私たちがこの地上で生きていく上ではね、食べて飲んで着て住んでというね、この基本的な生活はしなければいけないでしょう。だから私はそれは必要だと思うし、神様はそれを決して咎めはしませんよ。私たちに必要なものを神は与えてくださったから、皆さん与えられたね、毎月の給料ね、その支給される額の中でね、自分の生活をね、当然その健康的にですね、維持していくためにはその私的な出費自体は必要です。しかし皆さん、この必要な出費の中にね、衣食住に関わる出費があることは間違いないけれど、それでも大事な出費は何だと思いますか？私的な出費で、衣食住よりも大事な出費、皆さんの生活に関わることですけど、衣食住に関わるもの、こういうね、必要経費がありますよね。それとは違う、より大切な知的な必要経費って何だろう。
聖書を買ったり、
聖書を買う、なるほど
礼拝に来るためのガソリン代とか、
ああ聖書買うのもそうですよ。皆さん、真善美を求める出費です。私たちの、ね、私たちの価値観の中に地上で衣食住足りて、これ大切ですよ。でももう一つ大事なことは、真善美を追求する人間の与えられた本性です。だから真理を学ぶために、ね、ナポレオンは一冊の本をその時の食事よりも優先した、ね、善を行うためにあのヤモメは今日の生活費をも献金箱に入れたんです。だから有り余る人が多くのお金を献金したけれど、今日の生活費をわずかかもしれないけれど献金したヤモメの姿を見てイエス様どうおっしゃいましたか？今日あの人は誰よりも多く神に捧げたのだとおっしゃいました。本当に自分が一食食べれないかもしれないけれど、貧しい人に施しをするとすれば、こんなに素晴らしいことはない。善を行うという意味においてね、そうでしょう。それから皆さん、美というものをね、神様のお作りになった創造の美というものをね、私たちは求めてやまないものでなければ、くだらないものを求めるよりもそういうものをね、求め、心を豊かにするためにね、お金を使うことは、これは私的な出費だけれどね、よりより価値のあるものだと思います。そうやって皆さん、自分のね、生活をもう一回考えたときに、色分けしたらいい。この出費はどれですか？神のため、国のため、人のため、神前美のため、衣食住のため。どの額が一番多いんだろうか。そして皆さん、私的出費で最も恐ろしいのは、不要な出費。不要な出費はね、問題になります。それがヤコブはどう言ってるか、それは何かといえば贅沢、ね、皆さん今日の箇所ありますよね。はい、5節のところ見てください。地上で贅沢に暮らして快楽にふける、ほふられる日に備え自分の心を太らせてあげる。 皆さん、私たちはここで大事なことがあるんです。本当に必要なものではないもののためにお金を使ってしまう、ね、それは贅沢であったり、あるいは快楽のためであったりします。このような出費は、まあ、こういう言葉はないかもしれないけど、サタン的出費だよ。そこに流れるね、そこに流れるお金がなんと多いのか。またそれによって成り立っている産業がありますけどね、これは本当に戒めるべき問題ですね。だから私たちは自分がね、神様から与えられているね、万物というものを管理し、それを正しく用いるという責任をね、与えられているんですね。ところがこのことが分からなくなってしまうことがあります。それは万物、財物に心を奪われる。それに対する執着が出てくる。それに対する過分な欲求が出てくる。そうするとその金銭の欲は私たちに何をもたらすのか。もうはっきりとこの手持ち書にあるように、信仰から迷い出た人がいると書いてあります。金銭の欲のゆえに、悪の根となってね、我々を信仰から迷い出させてしまう。そのお金ってね、大切です。お金は必要なんですよ。でもね、お金それ自体、富それ自体はね、必要な部分があるんだけれど、しかしそれが災いすることがあるという、危険な、私たちの心に救うね、ある種悪の根になってしまうということを一方ではっきりと知っておかなきゃいけないので、この万物については、お金については、本当に自分自身の心においてね、良心において、厳密にそれを見つめる習慣というものを持たなければいけない。ね、さあ、そう考えたときに皆さん、私たちの心は一体、どこにいつもあるのかといえば、イエス様はこうおっしゃいました。地上に宝を積んではならない。そしてこうおっしゃいました。あなた方の富のあるところに心もあるからだ。とおっしゃいましたね。あなた方の富のあるところに心もあるからだとおっしゃいました。さあ皆さん、ここで言う富とは決してお金ではないんです。ここで言う富は私たちが人生の中で最も尊いと思っているもの、最も大切だと思っているもの、それが私にとっての富です。何も富めるもの、貧しいものという分け方をするんではありません。富とは自分が最も大事だと思うものを富と言うんです。だからここに書いた誠の富とは、あなたにとって真実にこれこそ私の富だと思うもの、それが何かという、もし皆さんにとって本当に大切な富がお金だとすれば、皆さんの心はお金とともにあります。お金とともに心はそこに在処を探すでしょう。しかし皆さんの富がお金ではなければ、それ以外のものにもし自らの富を見出すとすればね、そこに心は必ずともにあります。そう考えたときに皆さん、1億円があって、神の御言葉があって、どちらを取りますか？どちらを自らの価値あるものとしますか？1億円を欲する人は心もそこにあるでしょう。でも1億円よりも神の生きた言葉が欲しいと思う人は、その心もまた神の言葉と共にあるでしょう。皆さんの心はどこにありますか？それを問うてるんです。それが問われているんです。イエス様にとっては、誠の富とはね、神ご自身だった。神と共にいることが富であって、神の御心を行うことが食べ物であって。それを思えばね、私たちもこの万物に対して、どのようにね、見つめていくべきなのか、これをよくよく考えてみればね、サタンがあの荒野でイエス様を誘惑したことと一緒でしょ。 石をパンに変えなさいと言われた時、イエス様はおっしゃいました。人はパンだけで生きるのではありません。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。イエス様にとっては全ての栄養映画を見せられて、私にひざまずけばこの地上の全ての栄養映画をお前にやると言われても、イエス様はどうおっしゃったか、ただ神の実を拝すべきであって、それ以外のものに膝をかがめることができません。いくらこの世の中を全部あげたとしても、このイエス様のね思いは決してイエス様だけの思いであっていいんでしょうか。私たちもそうですよ。皆さん目の前にやってきても、もうあなたにもうね、地上のね、もうそこまで言わないまでもね、もうとにかくもうありとあらゆるもう不自由のない生活を保証してあげます。ただ私の言うことを一つ聞いてくださればって言われたらどうしますか。それほどまでに皆さんの心が神を希求し、神を大切にし、神を尊ぶその思いになっているかということがね、改めてこの問われています。これは2000年前も今も何も変わらない。皆さんどうぞ神様のためにね、本当に召された私たちであるということを改めて思い起こしながらね、英霊たちはね、この愛する国のために命を捧げて、若い青春を全部捧げて、ね、生きてきましたよね。チラの特攻会館に行けば、22歳、3歳の若い、ね、青年たちが特攻として死んでいく、その遺書がたくさんありますけど、その中に22歳だったかな、私はもう2年も余分に生きましたと言ってね、当時のね、亡くなる平均年齢が20歳ぐらいだから、もう自分は2年も余分に生きた、そう言って遺書を書いた特攻兵がいましたね。もうそのようなね、生き方をして、人生というものをね、捧げてきた。私たちは今本当に神様を知って、この恵みの時代に生かされてね、何のために生きていくんだろうか。そういう人たちに出会った時に、私はあなたたちが残してくれたこの日本の国土、日本のこの地でね、神に出会い、イエス様に出会い、そして私たちはそのために歩んできたんですよ、と。本当に言い得るようなね、私たちになれてると思う。私はそういう皆さん、真実の富に出会えた時に、1億円をもらって皆さん、ああ私の生活は大丈夫だという安息が欲しいんですかと問いたい。イエス様は言いましたよ、蔵を作ってもうしばらくは遊んでいても大丈夫だと言った例え話、愚かな金持ち。その夜彼は命を取られてしまう、ね、皆さんよくよく考えた時、私たちの本当の、ね、安らぎはどこにありますか、本当の幸いはどこにありますかと考えれば、私ははっきりと言える、富があるところに我々の安息はあるんです。お金でお金が大事だと思う人はお金に安息を感じますでしょう、お金に幸せを感じるでしょう。でもその安息と幸せが本当のものであるかどうかが問題です。皆さんが求める安息はどんな安息でしょうか。それをぜひ考えてほしい。それを決めるのは富をどこに置くかです。富を何だと考えるかです。神様の愛と神様の真理が富であるというふうにね思えたとき、皆さんの心はその愛とともに安息し、その真理とともに喜び満足するでしょう。これがねキリストが与えようとする幸いの意味であるということをね、どうぞ心に感じてほしいなと思います。皆さん今日はね、いろんなことをお話しましたけども、皆さん万物については本当に私たち用い方を注意しなければいけないし、 神様との関わりにおいてですね、このお金というものについてどうぞ心奪われないようにしてほしい。もうね、執着心は醜い。とにかく、ね、あのケチはいけませんよ。節約はいいけどね。結局ケチというのは主戦道といってね、お金の奴隷になってる。だからね、本当に豊かな人生を生きるためにはお金に執着しないで、ね、そして万物、お金は神が与えてくださるんですよ、必要なものは。そう思ってね、その信仰を立てて歩んでほしいなと思います。そうすれば皆さん本当に不思議だけど、神は養ってくださるんですよ。これは経験しなければいけないことかもしれませんけど、経験してみればその喜びはね、本当に神様はね、私たちを見つめ愛し、ね、養ってくださってるんだな、そのことを実感します。どうぞそういう中でね、この私たちの信仰生活における基本問題の一つであるところのね、この万物の問題についてね、どうか皆さんの心をね、もう一回見つめ直してね、出発してほしいなと思いますし、まあこういう8月終戦記念日の話もさせていただきましたけど、もう一回人生とは何か、私の生きる道とはどういうものなのかというのをね、改めて見つめ直すこの夏にしてほしいなと思います。少しね、秋の兆しも感じるようになってきましたけど、どうぞ皆さん、実り豊かな秋を迎えるためにもね、心を耕して、素晴らしいね、この夏の残りの期間を過ごしてほしいなと思います。その一助となればね、幸いだなと思っています。一人の青年がイエス様にね、永遠の命を尋ねましたけれど、彼は金持ちだったので、その財産を施してというね、全ての人に施しなさいと言われた時に、悲しい顔をして去っていった。彼はね、永遠の命と財産を見た時に、財産が大事だ、財産が富だ、その富があるところに心があったから、彼の心は財産とともに生きたので、イエス様にはもう会えなかった。永遠の命を富とすればイエス様とともに生きたでしょうね。さあ、そういうことでね、皆さん、まあ、また暑い日ちょっとあるかもしれませんけど、体調だけは気をつけてね、ぜひ気温の変化があってもですね、耐えるように心の体調の管理をしっかりとしていただきたいなと思います。はい、それでは賛美を捧げて終わりたいと思います。じゃあ今日も513番を最後ね、賛美して終わりましょう。はい、じゃあ513番お願いします。
Thank you.
れでは生産式をしていきたいと思います。